考えてみますとですね、私の人生は騙され続けた人生でした。まあ45ぐらいまでほとんど騙され続けてましたね。それで45歳ぐらいまで私の人生は、まあ物心っていうのはだいたい高等学校ぐらいからですからね、それまではまあもっぱら勉強してたので、騙されたというか、むしろまあ自分をただまあ何ていうか普通の判断ができるようになっていたっていうだけですね。だからまあ私は15歳から45歳までの30年間、まあ、人生で一番いい時期だったと思うんですが、その時期にですね、全てほとんどのことが騙されておりましたね。で、随分時間も損する、人生も損してまいりました。今でもよく人と話をしますとですね、ああ そこで騙されてるかと思うことが随分、騙されておられるんだなと思うことが随分あってですね、本当にかわいそうな気がしますが、私の人生も騙され続けておりましたね。一番最初に騙されたのは安保闘争ですね。これはもう随分お年の人しか知らないんですが、戦後ですね、アメリカ軍が日本に入ってきて、それまではアメリカと戦ってたわけですが、アメリカとはもう仲良しになって、ちょうど東西冷戦でですね、共産主義を中心としたソ連中国というまあ東の国とですね、それからアメリカヨーロッパの西の国自由諸国とがですね、まあ、鋭く対立した東西対決の時代だったわけです。まあ、その頃ですね、朝鮮戦争も起こりですね、それからまあチャーチル、イギリスのチャーチル首相の鉄のカーテンという演説もありまして、まあ、日本はその中でアメリカ軍が占領したもんですから、それも影響もあって、それまで戦っていたアメリカと仲良くなって、日米安全保障条約、日米安保条約を結ぶんですね。でアメリカ軍が日本に駐留する、そして、朝鮮半島で戦争が起こったら、共産側の北朝鮮と従属国側の韓国が戦いですね、韓国軍はほとんど軍備が強くなかったんで、韓国の代わりにアメリカがですね、ほぼ全面的に戦った。それで日本はその補給基地といいますか、後方の支援部隊としてですね、まあ従属国側として活動したと、まあ、いうことだったわけですが、まあ、その後ですね、まあ、この朝鮮戦争ってのは1955年ぐらいまであって、それでそれから日本はまあ平和になって、産業を発達させてですね、まあ、本田技研、松下電機というのが中心となった新興産業もあってですね、どんどんどんどん成長しておりました。それから間もなくしてですね、安保闘争が起こります。これは日米の安全保障条約の改定だったんですが、それにまあ反対運動が非常に進みまして、それでまあ日本中が沸騰してですね、まあ、国会の周りはもう毎日のようにデモ隊が取り巻く、その中で女子学生が一人圧死して死んでしまうと、まあ、いうようなことも起こりましてですね、新聞テレビがもう毎日のように安保反対安保反対というふうに唱えて、それでその時は自民党が政権を取ってて、岸信介総理大臣だったわけですが、岸さんの顔はですね、いつも苦痛に歪んで悪人のように映り、テレビに映りですね、そしてまあ声なき声がなんとかあるんだってなこと言われて、まあ強行採決で、国会を乗り切ったと、悪の権化みたいなもんでしたね。それをずっとメディアは伝えました。その頃私は高校生からちょうど大学に上がりまして、安保闘争さなかですね、友達とやっぱり話してですね、熱く話してですね、それでもう日本はダメだと、もちろんアメリカはダメだと、我々は大学からはですね、中共に行こうと、まあ、そんな風になりまして、中国に行くとこう友達同士で決めてですね、それで親父に言ったら親父に一喝されましたね。何バカなこと考えてんだなんて言われてですね、理由は全然言ってくれませんでした。私の父は明治生まれでしたからね、今みたいに懇切丁寧に理由を言うんじゃなくて、お前自分で考えろっていうような感じだったんですが、まあ親父のやっぱり一括っていうのは僕にはやっぱり重たくて、 またそれを友達なんかと話した挙句ですね、結局大学を中国に行くのはやめてですね、まあ、日本の大学に進んだという、まあその時に本当に中国に行ってたらですね、またさらに僕の人生はだまされがものすごく強かったと思うんですね。というのは、まさか全然情報がなかったんですよ。この前のその前の戦争ですね、戦争終わった直後でしたが、それがですね、アメリカは日本を直接的に攻めたんですが、日本の共産党をはじめとした左翼がですね、武装をしないで中立を保つというですね、ことを言ってたんです。それがなんかいいように思ったんですね。まさかですね、武装しないで中立を保つということがですね、中国の共産党が日本に上陸して日本を共産主義にするためには、日本にまず軍隊がいてはいけないと、アメリカ軍が駐留しててもいけない、日本をまず空っぽにする、空っぽにすれば日本中国共産党が日本を取ることができると、それで共産主義になると、まあいうことのシナリオでやってたなんていうのはもうつゆ実は知らなかったんですよ。もちろんその大東亜戦争がですね、一つの原因として、これは一つの原因ですが、アメリカのですね中枢部に侵入してた共産党スパイコミンテルンですね、それが世界革命のためにアメリカと日本を戦争させて、そして、双方を弱らせるという計画を持ってたってことも知りませんでした。まあ日本人であるってこともあるんですが、人は善意で動くなんてくだらないかと思ってたんですね。ですから、まあ、この前の戦争では310万人の日本人が死にましたが、日本人自らがですね、日本人が310万人も死ぬようなそういう戦争をですね陰で操るなんてことはもう考えられなかったんですよ、私は。まあ本当に順調だったですね。まあ、今でもそういうことを信じて人は善意だと思ってる人が多いんですね。この前ちょっとそんなに善意じゃありませんよなんて僕が言ったらですね、その人はですね、そんなこと言ったらもう考えられないじゃないっていうふうに言われました。女性でしたね。だけど確かにそうなんです。日本人はですね、相手が善意であるということを仮定しないと思考回路が回らないんですよね。ですからその他のことは全部陰謀論だと。しかし陰謀論じゃないんですよ、通常そうなんですね。例えば、まあ、ヨーロッパの植民地がはっきり分かりますけども、イギリスがインドを植民地にすると、で目的はイギリス人が働かなくても豊かな生活をしていくわけですが、それでインド人をじゃんじゃん殺していくんですね、植民地の時は。だけども表向きはインドの発展だとかなんとかいうような言葉を使う、つまり必ずある行為は自分がの得になるようにやり、外側は正義をかざすっていうのが普通の人間なんだと、普通の国なんだっていうことが分かってなかったんですよ。それでですね、あの頃左翼の日本の左翼の人は僕に何を教えてくれたかというとですね、もう中国はその頃もその前後して毛沢東がですね、文化大革命やってましたから、ものすごい人が殺されてたわけですよね。まあこれはまだロシアのスターリンが2400万殺した、自国民を2400万殺したのに対してはよく分かってないんですね。6000万ぐらいと言われております。まあしかしそれは全く出てこないんですね。それでその当時中国も核実験をしておりました。で日本の左翼は平和運動ですからね。ですから中国の軍隊とか中国の核実験は何なんだってやっぱり反論がいくんですね。そしたらアメリカの原子爆弾、水素爆弾は放射線を出すけど、放射能物質ができるけど、中国の原子爆弾は綺麗な原子爆弾なんだ、なんていうですね、真っ赤な嘘ですね。今で言えば地球温暖化で似たようなことが行われてるんですが、まあ、そういうことを言う人が日本人の中にいたんですね。ですから私高校の時に、もちろん私の勉強不足ですが、まあ、高校生だったからしょうがない、そこまで言うと厳しすぎますね。高校生がその日本の朝日新聞とか毎日新聞、NHK とか他の人がですね嘘を言ってるって 見抜くっていうのはものすごい大変なことでですね、それからやっぱり全体を見る目っていうのはあんまりありませんから、 そうは言ったって選挙では自民党が勝ってるんじゃないの、その自民党が大勢なのになんで、その自民党がただ国民の総意じゃないのとかですね、そういうふうなことを全体として見るってことはできなかったですね。それからもう一つ非常に大きかったのは、その当時のいわゆるテレビのコメンテーターとか識者、有識者、知識人、こうした人がですね、安保条約の必要性、それから日本はどういう形で今後日本というものを守っていったりですね、ちゃんとやっていったりするのかと、それからソ連とか中国共産党は何を考えているのかというようなことを全然解説してくれなかったんですよ。まあ、今のコロナで言えばですね、コロナが危険だ危険だっていうだけで、その内容を何にも教えてくれないのと一緒なんですね。それで結局私は、その当時は左翼の思想になってしまいました。後になって私はですね、テレビ局の幹部、部長の人ですけども、まあこういうことについて話したら、テレビ局の部長は何つったかって言ったらですね、戦争を起こしたのは我々マスコミが軍部を支持したからだ、今後それに反省して我々は常に反政府の立場に立たなければいけないと、こう私に言いましたね。いや、反政府といってもですね、常に日本のためって言うんじゃなくちゃいけなくて、日本に住んでますからね、まあ日本がを空にして、そこで中国共産党が乗り込んできて、だいたい 5% の人を殺すんですので、まあ、日本ですと500万人殺されてということになるんですね。まあ、そういうことを計画していた、それが安保闘争だったんだ、我々は腕を組んで、まあ、私高校だったからちょうど安保闘争そのものの時は腕を組んで国会をデモ行進したことはなかったんですが、大学、その後の大学のずっと流れがありましてね、まともな議論は全くしませんでした。ですからこの思想的な損失はですね、非常にその後長く続きました。ただ私が幸い高校生だったので、まあ、直接な損害はありません。当時大学生で安保闘争をやった人はその後みんな日本の企業に入って、今ではほとんどが右翼的な考えを持ってますね。その時にテレビ、新聞、知識人がなぜ我々にですね、正直にものを語ってくれなかったんだろうかというふうに今では思っています。